Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は株式会社キビモク NPO 法人チュラキューブ代表の中川遥さんをゲストにお迎えします。中川さんの仕事はこうなかなか一言で言えないんですが、地域コミュニティや産業の問題、そして、障害者の社会的就労など、まあ、一見違うジャンルに見えますよね。そういった様々な領域の社会的課題をですね、こう、様々なジャンルとの共同や、アイデアの交換を通じてですね、ユニークな課題解決をもたらすこと、そういったことをお仕事にされてるんですね。中川さんは自らをイシューキュレーターと呼んでます。イシューっていうのは課題って意味ですけども、キュレーターはね、美術館でもキュレーションって言いますけども、編集するって意味があるんですね。なので課題を解決に向けて編集していくというような意味合いのイシューキュレーターを名乗られています。そんな中川さん、数々のプロジェクトを立ち上げてこられましたが、2014年秋に大阪の都心部に立ち上げたのがカフェ併設の障害者福祉施設ギブ&ギフトです。今日は、そんな中川さんと障害のある方の社会的就労というテーマを切り口に、障害のある方が行う造形活動の今後の可能性についても語っていただきます。どうぞお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは、株式会社キビモク NPO 法人チュラキューブ代表の中川遥さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、中川さんスタジオ来ていただきましたけど、プロフィール簡単にご紹介させていただきます。はい、株式会社キビモク NPO 法人チュラキューブ代表されています。講談社関西一週間、の編集部での情報誌編集業務、アートギャラリー運営などの経験をもとにいろいろやられてますね。2007年に NPO 法人株式会社を起業されています。近頃はこのクリエイターのビジネス促進を目標に掲げて、大阪府や近畿経済産業局などのマッチングイベントのファシリテーターなども担当されてきました。その他にも、まあ今日のね、テーマにもなってくるんですけども、障害者の施設の工賃向上を目指したお墓参り代行サービスビジネスの立ち上げとか、団地やニュータウンのコミュニティ再生を目的とした、こうピクニックってことですね。ピック、ね、ロッコアイランドなど、人と街を元気にするための様々なプロジェクトに尽力されています。2014年9月から淀屋橋に、カフェ併設の障害者福祉施設ギブ&ギフトをオープンされています。社会課題を少しでもプラスに変えられるようなアイディアを形にされていますということなんですけど、
大変
何をやってるかっていうところもね、かなりもともと編集とかね、そういう雑誌の仕事から始められて、いろいろ、まあ、法人も立ち上げられて、障害福祉の分野にも関わってはるってことなんですけど、今やられてるこの株式会社の方のキビモク、あと NPO 法人のチュラキューブって、この二つ法人代表されてますけど、うんうんうん、まあ、すごいざっくりどんなことやってはるんですか？
でもやってることは一個なんですよ。はい、まあ、デザインとかホームページを、まあ、作ってる会社をやっていた。はい、で、まあ、社会課題にもともと興味があった。はい、で、それでこう、今はこうデザインとか企画とか、はい、うん、まあ、コーディネート、ファシリテーター、イベントなんてことをしながら、地域の中にこう関わっていって、
う
ん、で、例えばこう株式会社で社会貢献やってんすよっていうと、はい、うんうん、あ、お金取ってんでしょ結局はって言われるんですよ。
ああ、まあね、NPO、パッと見のイメージね。
NPO でそれを持っていくと、うん、お金いらないんでしょって言われるんですよ。
もうどっちもひどいね。
そうそう。で、2万円の名称を見せると、あ、うん、社会貢献型企業なんですねっていう認識に変わるんですよ。
なるほど。さっきちょっと名刺もらったら4枚出してきましたもんね。
ややこしいな。
4枚名刺出してなかなか俺はすげえなと思いましたけども。
で、こう、なるほど、結局、行政さんは NPO と取引をしたから。
はい。
企業さんは株式会社と取引をしたから。
なるほど。
やってることは一緒だけど、もう、まあ、NPO が、 NPO 法が施行されてから15、6年、
うん、そうですね。
あっても結局株式会社に対してはあんまり NPO の認識はないと、
はいはいはい、
だったら両方とも使ってます、うん、で両方ともどちらでも一個のことをやりたいので叶えるためにどうしますかっていう時に向こうの選択に任せるっていうことですね。
そういうふうなことで、まあ今ね、なんかいくつかの事業があるわけなんですが、まあそのね、ニュータウンの住民のつながりをこう作る、まあコミュニティデザイン的な、
ね、そうですね、
こととかもあれば、大阪湾の漁港と魚の注目度と、
ね、大阪の電鉄会社と組んでやってますね、
これは
ね。
はいはいはい。これはまあなんか魚の魅力を伝えるっていうウェブマガジンを作られたりとかっていうふうなことで、これちょっと。
っていう SUI っていうものなんですけど、
はい、
まあ、あの大阪には13個の漁港があります。
はい、
で、大阪に住んではる人って、はい、大阪の魚食べてますって言えないんですよ。
ほうほうほうほう。
あんま知らないんですよ、それがね。
むしろ知らないって感じですかね。僕も大阪住んでましたけども。
そうですよね。
あんまりそれ確かに。
そうそうそう。
あ、え、どうやったっけって感じですかね。
結構こう海外産のものもあるし、うん、例えばまあ高知産のものもあるし、
はいはいはいはい、
で、大阪の水ってめっちゃ汚いイメージがあって、
ありますね。
こう、あえて水をね、販売して橋本さんが、みたいなことがあったけど、今こう、護岸整備とか、テトラポット整備みたいなものが、95% ぐらい終わってるんですよ。
はぁ、めちゃめちゃ
で、めちゃめちゃ水が綺麗で、
なるほど。
水が綺麗になると、餌がなくなるから魚が卵を産まないんですよ。
栄養度が落ちてしまってね。
なんか全体ではないんですけど、うん、はい、公的なラジオの電波言いづらいよね。あの、はい、まあ、昔こう、1000万とか2000万とか年収があった人が、結構下がってて、はい。
なるほど。
で、よく農業の問題のあるように、我が子に継がんでええねんって言わはるんですよ。
うんうんうんうん、そうなってくるよね。
っていう状況が、漁業にもあるので、それをきちっと、でももう、なぜそれでも状況、まあ、継ぐのか、とか、なぜこう、その仕事を続けるのかっていうドラマは結構あるって。
はいはい。
地元でワカメの収穫体験を子供たちに伝えてる人もいれば、うんうん、唯一こう海苔業者さんが2個しかなくて、
はい、
その業者さんがなぜ今でも続けているのかとか、はあはあ、っていうことのドラマを追っかけるためのウェブマガジン。
なるほど。ほう、まあそんなこともありつつで、まあ障害ある方とのいろんなこのね、プロジェクトをやってらっしゃいますけども、さっきプロフィールも挙げた、これ、お墓参り代行サービス。
あ、来てましたね。
施設の新ビジネス言うてます。これって、もうほんまにその名の通り？
その名の通りで、高齢者さんで、最近足腰悪いから山の上行かれへんねんっていう方の、
うん、
お墓参りを障害者施設が請け負います
。要件ありますからね、放置されてね、なかなかお墓参りできてないところ。
結構ありますよね。
空き家か墓かぐらいの、
ね、あります
よね、もう今ほんと。
まあ、墓の、ね、まあ、お参りする文化は向こう30年ぐらいと言われていて、
うんうん、
我々のね、
ほんまです
わ。なかなか行かなくなるか、ね、
同い年ぐらいですか。
中川家もこの前墓をこう、うん、壊しましてね。
あ、やっちゃいましょう。
もうそうそうそう、壊すというか、墓をこう、まあ、墓を捨てて、うん、永代供養に入るみたいな。
はいはいはい、
こんな話してええ
の？増えてますよね。
増えてますよね。
増えてますよね。うん、ね。
そうなんです。
あると思います。うちも千早赤坂村。
まあ、そう、こんな話していいんだって話ですけど。千早赤坂村。
ありますけどね。なるほど。で、それを、
そうそうそう。
障害ある方が、まあ本当に、まあ、要は行くわけですよね。現場に。
そうですね。
行かれて。施
設職員さんと行って、うん、で、まあ、お墓がこう草がこう生えています、うん、こう苔が生えてますっていうのをきれいにして、
はいはいはいはい、
まあ、ビフォーの写真とアフターの写真の2つを、うん、まあ、ちゃんと送ってお金をもらうみたいな仕
組みですね。そっかそっか。これやっぱ結構、その仕事ってやっぱ工賃アップ
高いですね。まあ、大阪の平均工賃 B 型で行くと1万500円前後って言われていて、うん、全国は1万5000円ぐらいって言われてるじゃないですか。う
ん、はいはい、
で、それで行くと、一回、まあ、東京と大阪でやってるんですが、9500円取ってるんですよ。で、お花代が2、3000円ぐらいです。
はいはいはい。
で、お線香なんか100円ぐらいじゃないですか。うん、この手取りが1回行くだけで5000円ぐらいになるんですよ。
なるほど。
で、2回行くだけで大阪の平均工賃超えるかもしれないみたいなのがあって。
そっかそっか。
そうなんです。
2回行くだけで月の平均工賃
超える。そうなんです。
すごいな、それは。
まあ、盆と正月しか血もあれへんけど、
その辺のことはちょっと話していかないといけない。
はいよ、
はいよ、
はいよ。
まあ、そのね、今、障害福祉の現場のね、社会的就労っていうようなことを話していくわけなんですが、
はい、
その前に、中川はるかさん。
いや、
ね、中川はるかさん、実はまあ、僕、前からね、いろいろとね、
もう10
年、ご無沙汰してましたね、本当ね、大阪に僕も、いろいろですね、仕事させていただいたときに、まあ、ちょいちょいと、
ちょいちょいと、
お世話になりましたけど、でもね、こうやってちゃんとね、話すの実はあんまなかったんですよね。
ちゃんと深い話をするの初めてじゃなかった。
本当に。いや、本当そうですよ。でね、 中川遥香さん、まあ、いろんな仕事してきてること、なんとなく僕横で目で見てて、してたつもりやったけど、はい、よくよく考えたらですよ、やっぱりその、2014年にね、その、まあ、目に見えやすい形でね、
そうですね。
うん、障害福祉のカフェ併設で、障害福祉のその現場っていうことでね、うんうん、ギブアンドギフ立ち上げられて、まあ、結構注目を本当されてると思うんですけども、はい、そこのね、背景として、でも、もともとお仕事的には最初、編集の仕事。
編集です。
で始められてね、デザイナーとかいろんなクリエイターとのね共同っていうようなこと、ご自身もそうクリエイターだと思うのでやってきて、なおかつ今現在これまたややこしい肩書き、イシューキュレーター言ってるじゃないですか。
いい名前やね。
これイシューキュレーター、イシューって課題っていうね、キュレーターだのね、あの美術館のキュレーターとかキュレーションってやっぱ編集するとかね、つなぎ合わせて新しい価値を生み出すっていう意味だと思いますが、このイシューキュレーターになっていく経緯っていうかね、中川遥香ライフストーリーですけども、この辺でどういう感じでこう繋がっていたんですか？
クリエイター、まあ、もともとデザイナーではなくて編集者を
変えて、は
い、編集者ね、こうラフコンで弾いて、それをデザイナーさんとかカメラマンさんとか、うん、まあ、モデルさんとか、うん、イラストレーターさんに仕事をこう出す
という。まさに編集者ですね。
で、帰ってきたものをまとめて雑誌にする仕事を、うん、まあ、20代半ばにやっていたので、はいはいはいはい、関西一週間って。
もう知ってますよ。
もう最近の。
リスナーも知ってる人多いと思いますよ。
いやいや、知ってありますかね。
あ、でも知らなくなって
る。2010年に亡くなってるんですよ。
亡くなってますね。休刊しちゃった。
そうそう。まあ、講談社が関西一週間、角川書店さんも、角川も名前変わってますけど、うん、はい、関西ウォーカーのこう二大誌があったんですが、
あった
最近若者に聞いたら全然知らないですよ。
もう
本当に。
本当に。でもね、例えば、エルマガジンとかもね。
あ、そうですね。
2008年ぐらいとかな、それぐらいとかなくなったかな。
そうなんです。
だからもうどんどんそうやってね。あ、
自分が働いていた仕事がなくなっていくってことに結構驚いたね、私。
私。
驚いて
ますか。私。
まあ、リーマンショック以降結構いろんなものがなくなってい
って。あ、でもその時期ですよね。2008年とか以降ですよね。
リシェっていう、
ね。リシェ、はい、はいはいはい。
花子ウエスト、
はいはい、
ピア、
はい、
神戸ウォーカー、はい、大人のウォーカー、フロムウェイ、みたいなのがどんどんなくなって、関西市とかもなくなって。
本当ですね。見ないね。なくなって
ても、
ね、
12雑誌以上なくなってるんです。
いや
で、テレビ番組はリーマンショックの時に関西制作50番組以上消えたらしくって。
はい、
で、結局クリエイターさんが路頭に迷うんですよね。
そらそうだわ。みんなそれでね。
そう。
いろんな細々とこうね、連携してるところで食ってますからね。で、カメラマンもそうやし、ライターもそうやし。
結局はビジネスの世界とどうつながるかとか、うんうんうん、企業とどうつながるかっていう力を身につけない限り、うん、我々こうクリエイターと生きていかれへんにやと思ったと。
はい、
でそれでふっとこう、その世界をこう応援し続けていたときに、うん、ギャって世界をこう、うん、深めに見ていくと、うん、やっぱ障害者福祉も、うん、ものづくり産業も、うん、さっきの漁業も、
はいはい、
まあ、ニュータウンというものも、うん、結局、誰かとつながらんと、うん、思い白くつながらんと、うん、ハッピーなれへんのや、うん、ってことに気づき、こう、世界は広がっていったんだね。
その誰かとつながるっていうのは、その文脈の外の人ってことですよね。
そうですね。
その業界とか、ある種そういう風なね、産業やったら、その一つの中に基本的には、どうしたらええかなって言っても仲持ちっていうかね、まあ、それは、これまではそれでビジネスでなんとか成り立ってたけども、まあいろんな時代の変化とか。
まあこう大阪に僕で活動してますけど、ね、うん、はい、大阪で例えば地域を元気にしたいねんとか、
よく
こんな雑誌知りたいねんって人が、うん、ほんまに大阪知ってる、
うんうんうんうん、
とか、こう周りにあるお知り合い誰知ってるって意外に自分だけで考えてる人が結構多
くて、うん、なるほどなるほど、
うん、となるとこう地域資源とか人の資源っていうのはちゃんと見ていきましょう。
はいはいはいはい、
こう近しい取り組みをしている外の世界の事例を見ましょう。うんうん、これずっとこう言い続けてます。
はいはい、
10年以上。
なるほど。
と、それをまあ見ながら、地域の方々と、うん、まあ、場所の力と、あとこう、アイデアをちゃんとつなげていくと面白くなるよっていうのがお墓参り太鼓だったりとか、っていう感じですね。
なるほど。その中でも、まあ、いろいろやってると思うんですけど、特に結構、まあ、場所までね、構えられてるのその障害福祉っていうふうな現場でのね、あの障害のある方の、まあ、就労というのを作るってことと、それをもう都心部でね、ああいった形で、行かれてほしいですね、淀屋橋のね、ところ、作るっていうところで、だいぶね、そこの部分に結構授業集中させてる部分もあると思うんですけど。
まあ、ジャンプしてますよね、
それ ね。そこに至った、そこに絞り込んでいく経緯っていうのはどういうこと
な
んですか？
もともとね、母方の実家が精神病院なんですよ。おじいちゃんが精神病院やっていて、父親が。
おじいさんが精神科医？
精神科医です。
なるほど。そういう経緯もある。
そうそう。で、うん、お父ちゃんが、父親が、義足の研究員やったんですよ。うん、
へぇ
変わっていて、精神障害の支援者と、身体障害の支援者の子供が、なぜか雑誌の編集者になったっていう。 わかりやすい。わかりやすい。
なぜか。
なぜかわかりやすい。こう。うん、で、まず、あ、最初はこうずっとその世界に近づかなかったんだが、うん、29ぐらいかな、
はい、
こう、その施設、まあ、おじがやっている施設の、まあ、こう、今おじがついてるんですが、
はいはい、
おじがやってる施設に呼ばれていって、うん、まあ、パンを作っている工場やったんですよ。
はい、
障害者の精神障害の方が。当時、福祉工場と呼ばれていて、
はいはいはい、
で、そこで、こう、なんか改善案を考えてほしいっていうのがあった時に、うん、こう、ロールケーキを作ったんですね。
はいはいはい、
で、当時雑誌で、お取り寄せ特集が結構流行っていた。
あ、
そう。で、こう、ロールケーキを北海道から九州から集めるときに、大体冷凍で来るんですよ。
うんうん、
で冷凍できたものを24時間こう冷蔵庫に入れると、うん、24時間に美味しくなる。
ほう、
あ、冷凍か。で、冷凍を調べていくと、
うん、
あ、賞味期限っていうのが意外にないねんな。
うん、あ、まあ、問われへん
な。そうなんですね。
そうそうそうそう。冷凍してしまってるから、いつでもその。
解凍した瞬間から得意が
生まれる。まあまあ生まれるけども、
うんうん。で、ということは、パンを作っている、うん、売る力がないからなかなか売れない、うん、ロスが増える、
うん。
違うな、これはと。
うん、
じゃあ、作ったものを冷凍する。
うん、
で、それを、注文があったら出すと、うん、ロスがなくなるんですよ。
ほんまやわ。そうですわね。
ようできたやろ。
ようできてるわ。ちゃんとこれ。
そうそうそう、うん、っていうのを、
もう在庫の話ですよね、
あ、そうそうそうそう。流通を変えようみたいなことが、
うん。流通の話ですね、本当に。
っていうのを変えていったら、うん、意外にこう、それが、まあ、評価を得たというか、うん、施設自身も喜んでくれたし。
それが、僕もね、その時、長澤そういうのやってるっていうニュースで知って、キズナロールって。
ああ、まあ、懐かしい。うん、もう、そんな、キズナロールなんて、今、世の中いっぱい同じ名前あるからね。
うん、そっか。
そうそうそう。で、それも当時のその、施設の、年間の就労人数、まあ、企業に就職できた人数が、
はい、
元々は少ないから6倍に増えたんです
よ、
は
い、すごい、
うん、でこう、まあ、ちゃんと地域の中でこんなことやってますって知ってもらうとか、
うん、
行政が役所さんがそれを応援してくれるとか、
うん、
っていう世界をちゃんと作ろうっていうところから、うん、あ、この編集っていう概念は福祉施設に使えんにや、
うん、なるほど
ってことが分かり始めていって、
うんうんうん、
で、京都にある、ソライロさんっていう施設さんと、
はいはい、
大学の先生の蔵書、
うん、
本を裁断して、
うん、
紙ピラにして、
うん、
スキャナーに入れて、うん、PDF 化する、
はいはい、
っていうような仕事を作ったりとか、
面白いですね、その仕事。
東京に、まあ、呼んでいただいて、うん、こう東京の府中市の方々と皆さんと一緒に1年間かけて、
うん、
で、お墓参り太鼓を作ったりとか、
はいはいは
い、っていうふうな、こう、ビジネスをすることによって、まあ、工賃、
うん、
まあ、障害者のお給料を上げていこうみたいなことを、うん、やり始めていったのがもう10年ぐらい前ですかね。う
ん、なるほどなるほど。でそこから上げていき、いろいろ やっていきつつ、やっぱりそれでもまあ、人のね、いろんなこう、要は中川さんの立場だったら編集者誰かから呼ばれて、
うんうん、
その現場に行って課題を編集してプラスに変えてね、やるっていうところから自分で場所を持ちはったわけですよね。
そうだね。
自主事業をやると
。そうだね、
うん。っていうところにまで至るって相当結構ね、そこってやっぱ体力。うん、いろいろいると思うんですよ。
体力いる。
ね。
いや、
そこはやっぱりね、
非常に痩せ細るわ。
痩せ細るわ。年取ってまうわ、みたいなね。
本当にね。
白髪も増えるわ、みたいな話ですけども、ね、そこに、やっぱり自分でそれをね、場所をね、うん、今だから就労支援の、現場作られてると思いますけども、そこを決心されたっていうのは、やっぱりそれだけでは済まない問題意識っていうのになったってことなんですね。
そうですね。結局こう、ビジネスを作っていって、たら、うん、こう障害者の工賃向上、
うん、
まあ、お給料上げていくってことができるかなと思ったんだが、
うん、
なかなか難しくて、
はあ、
で職員さん自身がやっぱりビジネスのプロではないっていう
と、なるほどね、
うん、なんだろうな、営業力はなかなかないんだね、みんなね。まあ、支援の専門家やから、か
うん、
こう何か新しい仕事を取ってこようっていうところになかなか行かなかったりもする、
うんうん。
で、最初に提供したものを、まあ、チラシとかホームページ、うん、ファックスっていうのを渡しても、結局それを使い切ってしまうと、
うん、
頂戴になってしまう文化がやっぱりあって、う
んはいはい、
あ、批判をしてる私。
うん、大丈夫、大丈夫。批判してないんですよ。これは冷静に事実をついてるだけだと思いますので、大丈夫です。
頑張ろう、頑張ろう。
冷や汗かけなく
て。
なるほど。
で、行くと、結局、その教育が必要なんやなと、
はははは、
やこう福祉の中に入っていくと支援と制度の教育があるが、
うん、
こう受産というビジネスを作るところになかなかなかったりもする、
は
い、で、まあ、大阪府の予算の中で、
はい、
北摂、
はい、
高槻、島本、豊中、吹田美のあたりの方々の6市14施設と一緒に、
はい、
スイーツを扱ってる施設さんのパッケージを良くしていこうじゃないかっていう1年間のカリキュラム授業を組んだんですよ。
うんうんうん、
でこう 喫茶店の方が、うん、接客を教えてくれるとか、うん、フレンチシェフが新しい商品開発を教えてくれるとか、うん、会計士さんが原価計算を教えてくれるとか、
う
ん、
ははそういうのも含めて、
ね、でデザイナーの我々自身が入っていて、うん、パッケージを良くしていて、それを、うん、まあ、グラウンフロントで販売するみたいなことだったんですよ。
はいはい
はい、意外に面白くってそれが、はい、で、うん、グラウンフロントでもこう、まあテレビの電化製品の販売イベント目の前やってるところで、うんうん、おしゃれなディスプレイと、うん、おしゃれなパッケージってバンバン売れるんですよ。まあ、場所と見せ方を変えれば、うん、ちゃんと物は動くんだ
って。でも物動くっていうのを目の当たりにする経験ってめっちゃでかいですよね。それは。
でも、うん、結局は根本の学びには なりづらいんやなと思っていて。
それはなんかそこはやっぱ非日常で終わるんですか？
非日常でしたね。なかなか非日常でしたねとも切ないけど、うん、やっぱりこう、すぐにそれを持ち帰って施設で使える学びっていうのはもっともっと奥深くなっていけないし。と思っていくとなかなか難しくて、うん、でそうかと職員さんの研修っていうのもまあやり続けなあかん、今でも社会してやってるんですけど、はいはいはいはい、とかあるし、こうビジネスモデルを組んでもなかなか難しい、うん、じゃあもし自分が福祉職員の支援ではなくて自分たちが施設を作るんだったらどうするかって時に、はいはい、ちゃんと工賃が回るもの、
うん、
働いてる、まあ、利用者さんというか、うん、通ってらっしゃるこう障害のある方が、うん、なんか働ける力を身につけるものっていくと、
はい、
結局営業ができへんにやったら、うん、営業せんでもいい場所に身を置こう。
なるほどなるほど。
都市部やなと。
ははははは
で、こうパンを作る、クッキーを作る、石鹸を作る、仕事を取ってくるあるけど、必ず消費をされるものって、ね、ランチやなと、
うんうんうん、
となると、うん、オフィス街のサラリーマン、うん、ビジネスマン向けのランチを作る、うん、カフェを作るっていうと、うん、ものすごい人が入るんですよ。ちゃんと来てくださったんですよね。
いや行きました。
言ってそんな、
うん、おらんと思ったから。忙しいからね中川さんね。
めちゃ
くちゃまた行きます。
ああ、でもありがとうございます。
2回も見学させていただきたいと思う。というようなことでちょっと1回目時間なんですけども、早いでしょ。
早い。
あっという間なんですよ。で2週連続で中川遥さんゲストをお招きしていますので、まあ、2週目以降ちょっと造形活動の可能性とかもね、いろいろと絡めながらこの引き続き、お招きしたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。
グロー、生きることが光になる。
さて、そろそろお別れの時間です。株式会社キビモク NPO 法人チュラキューブの中川遥さんのお話いかがだったでしょうか。来週も引き続き中川遥さんをゲストにお招きします。来週もお楽しみに。さようなら。浅田渉でした。